Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。皆さんね、昨日はインスタライブをさせていただいて、でそのまま Facebook でも心魔法でもそのままシェアさせていただいたんですが、はい、皆さんたくさんのお祝いのお言葉をありがとうございました。まだ見たことない人は概要欄に入れておきますが、結婚32周年だったんですね。それで出向いた先、山の中からのね、無用語っていうかね、そこでオリーブオイルとバルサミックビネガーのテイスティーに行っていて、でその時のね、内容っていうか、その時のねライブで、夫婦トークをさせていただいたんだけども、ちょこちょこって主人が出てくるようなね、でもね、夫婦でライブって実は初めてだよねってなったんです。そんな中でね、皆さんがやり取りをすごい気に入ってくれたってところではすごいありがたいなっていうふうに思いました。そこでね、皆さんに昨日はね、行き当たりまったりってわけじゃないんだけども、ある程度のプランを立てて、流れるようにね、プランのままに動くっていうのも結構好きでね。で、そのね、時間についてちょっとお話をしたいなっていうふうに思い、今日は、いろんな観点からのちょっと時間のお話をさせていただきます。今日のお話はね、人生にも子育てにも、また夫婦間でも、いろんなちょっとカテゴリーが入るかなと思って、最近話をしながら表紙どれにしようかなって悩むっていうか、考えるのちょっとやめようよって自分で思ったりするんですが、At the end of it, we're gonna probably find out. Anyway, 時間なんですけれども、以前ね、大抵プランをしてっていうのが結構多かったですね。なぜなら子供たちが一緒にいて、子供たちの次のなんていうのか日程があったりとか、サッカーとかだとある程度の時間が決まっていくわけよね。でそうすることで日程を追っていったりとか、朝早くから起きて、今日はね、例えば昨日みたいなね、結婚記念日だったら朝早く起きて腰をね、足をねみたいなね、そういうのもすごい好きでもあるし、今でも好きだし、昔はその方が多かったけれども、どちらかというと今はフローな流れっていうのを、結構目指してるわけではないけど、自然な流れになってきてるかなって思うんですね。結婚記念日は毎年、実は家族で祝ってました。当たり前にね、家族ね、子供たちが小さい時なんか誰かに預けられるわけでもないし、夫婦だから夫婦で一緒に記念日ってのもわかるんだけども、私たちはね、どちらかというと、家族がいてね、本当に子供たちのおかげで私たちがね、夫婦っていう、時間を持ったり、そして夫婦っていうかお父さんお母さんにさせてもらったっていうことで、家族でそのアニバーサリーをお祝いするっていうところもあって、でもちろん朝からね、主人と2人で、そして夕方とか夜は子供たちと一緒にっていうようなのが結構主流だったんですね。子供たちはね、大きくなっていて、今それぞれ離れているので、長男がね、まだ幸いに近いので、一緒に祝ってくれたり、後日一緒にっていう時もあったり、そうするとね、時間っていうのを共有できてすごいありがたいなと思うんですね。でさっき冒頭で話したように、プランを立てての朝からがっちりやるっていうのもすごい好きで、でもフローも好きなんですよって言ったように、このね、フローな部分とか時間のことであればね、メリハリとしてね、皆さんにね、理解いただけるといいなと思うんですね。例えばこうでなきゃいけないっていうのはないし、でもある程度のルールはあると思うのね。守らなきゃいけない時間っていうのはあって、私は約束した時間っていうものには絶対遅れたくない人なんですね。できるなら、5分前行動って皆さんも知ってるとね、多いと思うけど、できるだけもう5分前にはついておきたいみたいなね、そういうところがあります。時間のお話はね、多くの人たちがね、いつも時間のことですごい考えるんですよねっていう人たちが多くて、で前回いつだったっけ、私多分子育ての話か何かの時に時間の話をしたと思うんだけど、その時に、別の、時間のお話は今度ねって言ったと思うんですね。 朝のね澄んだ時間帯とか空気すごい好きで、だから朝早く行動するのはすごい好きなんだけど、どちらかというと主人はね朝早く好きじゃないのね。だからこそじゃあいやいやよりもある程度中間を選んでこのぐらいについてこういう風に出てやっていこうねってなってくると、まあ結構流れていったりとかね、すごくまあそのタイミングに応じたベストな流れをくださいっていつもお願いするので、あ本当にこの時間でよかったねっていうことは結構多いんですね。でそしてね、よく子供たちをね早起きとか学校の時に子供がなかなか起きなくて困るんですっていう親御さんたちの意見とか声っていうのをよく聞いたんだけれども、私はね子供たちを起こす時に、まあ、焦ったことがあんまりなくて、で朝起きる時に子供たちをねせかすっていうのも意識に入れたことなくて、要は朝イライラしてスタートするよりも時間にゆとりを持って過ごしてもらいたいなって思ってたんですね。だからそうするとね大抵この子たち今日遅刻だなんとか遅刻かもと思っても先生がその日遅刻してきたりとかして遅刻にならなかったりとかね、そういうことが起きるんですよね。じゃあちょっと子育て的な意見でね、じゃあまさみさんは朝どうやって起こしてたんですかって言うんだけども、まあね子供が起きなくて大変って思うってことはなくて、まあ子供たちには朝最高の朝がスタートするよってね、そういうことを必ず伝えてました。だからね伝えてたっていうか、もう朝はなんかまあうちの下の子なんか朝起きる時は結構不機嫌なのね実は。だけど私は朝結構早起きでも OK な人だからこそ、朝起きて起きた瞬間から結構私はハッピーモードになれる人で、だからこそ子供たちを起こす時はもう必ずご機嫌でしたね。で我が家にはルールがあって、もう朝起こしに来るイコールお母さんが絶対顔か頭にキスするみたいなね。なのでもう子供たちは眠くてまま来るなって、今日はおでことかほっぺとかにキスしてもらいたくないなというか動いて頭を出してくるんですよね。まあそんな風にしてね必ず起こしていました。なぜなら毎日ハッピーに過ごしてもらいたいと思ったら朝絶対にハッピーにスタートするべきなのね。ということは起こしに行くお母さんとか、まあ、そういう人たちがね必ずハッピーであること大切で、もうなんていうのかな、の It's good morning って言いながらね、朝だよって It's gonna be beautiful day, It's gonna be wonderful day みたいな感じでね、 I love you baby って感じでいつもそんなノリだったんで、もう子供たちね、wow, Let's get started, what a wonderful day みたいな感じでね、もう今日も最高の一日が始まるよねみたいな感じで、なんで朝からこんなにお母さん元気なんだろうみたいな顔はするんですよ。そしてね起こしに行っては、まあ、キスをして、まあ、降りてきましたってね、まあ、ね、まあ、降りてきましたというか1階にね、または、まあ、フラットなところでね2階がない家とかにも住んでたこともあるし、そうするとね子どもたちがねなかなかやっぱ疲れて起ききれないって、疲れて起ききれないっていう時は大人だって疲れて起ききれないわけよね。でそういう時はもうどうやったら頑張って起きるかなってなってくると、まあ、そういう時にはねやっぱりもうほら起きないと遅刻するわよっていうふうに子供に言うんですけど、起きないんですって、まあ、遅刻するわよっていうふうには私は言ったことなくて、あもうあ大変もうそろそろあともうねもう5分で起きないと絶対に遅刻するよね、今日こそは遅刻も経験するんだみたいな、こういうノリで結構話してたんですよね、まあ、そうすると大抵本当にさっき言ったみたいに間に合うんで、でそういう時に限ってねやっぱりこの道もすごい空いてたりとかしてね、もういつものようにもうギリギリセーフでもね着いたりするわけですよね。まあそうするとねもう子供たちもね、まあ、いつもとにかく起きてきて慌ててみたいな感じで行く時もあったし、とにかく朝から叱るっ ていうことはねまずなかったですね。まあ基本的にねその叱るっていうことはあんまりなくて、まあとにかく遅刻しそうだなと思ってもね、まあ人生で1回ぐらい遅刻も経験してもいいと思うよみたいなノリだったんで、 That's gonna, It's gonna be okay if you want it だっていう感じだったんですよね。そうするとね、まあ、昨日のそのアニバーサリーの話も含めてこの時間に出たらいいな、この時間に出たいなと思っても必ずベストタイミングっていうのがあって、ほんの少し遅れたとしても時間にゆとりを持って考える。でもちろん間に合わせなきゃいけない時間帯っていうのはもちろん世の中にはあるわけよね。私も例えば病院予約とか何かになってくると必ずその時間までには行けるようにね、するっていうところを意識に入れて、まあ、もちろん家族とも過ごしていましたが、まあ、ある意味ね皆さんね朝スタートすること、いかにハッピーにスタートできるかっていうのをねぜひ考えてもらいたいなと思います。まあね、そんな中で以前にねそのミリオネアの方でね、ものすごくやっぱ成功してるミリオネアの方がいてね、まあ、大抵ミリオネアの人って朝を制覇するって言われるわけだから朝早起き多いわけよね。でもね中にはねすごい朝が苦手な人もいたのね。でもその人はねこういうふうに言ってました。朝とにかく嫌で、なぜなら、まあ、家がね貧しくて、彼は、まあ、中学校ぐらいとかねそのぐらいにおばさんの家にね兄弟で2人ぐらいでお世話になったことがあって、そうするとおばさんはすごく意地悪で朝の4時から必ず嫌がらせをして起こすんだと。でそして朝からお手伝いをしないといけなくてね、だからこそ絶対自分は大きくなってお金もいっぱい稼いで朝はゆっくり寝るんだっていうふうに言ってた方なんですね。そしたらまあ最終的にそうなりました。だからね本当に朝をね早く起きれる人はもう全然起きて、まあ、その朝のすごい清々しい空気とか波動を感じるっていうのも本当にすごいあれだし、で朝をもしね今回の私がアニバーサリーのプランのようにのんびりとっていうようなスタートとか、私はそのフローっていうね今日はフローな日にするっていう流れに任せる日っていう風にね、ある程度のポイントができても何時までにこうしなきゃいけない、まあ観光とかそうじゃない、まあねそういう私も観光のね添乗員とかの仕事もしたことあるので、何時までにこうこうこうきっちりとここまでつかなきゃいけないっていうのも全然好きで得意でもあるんだけども、ある程度の日程があって決めていってフローにしていくっていうお話と、そして朝やっぱりねいいスタートをしたいっていう時の子どもたちを起こす時のお話も含めて、朝という時間とか朝というテーマにね関して皆さんに今日はお届けをしていきました。で最終的にね子どもたちはねもうほぼ年に1回ぐらい遅刻することがあるぐらいで、まあ、それも本当に数分っていう感じでね、でそしてもうほとんど遅刻もなく過ごしていきました、まあ、いつもね自分たちは送らないといけないっていう感じでね過ごしていた子どもたちだったんで、オーマイガーシ、今日お子様絶対遅刻体験するかもしれないって、 You wanna have a new experience みたいなね、まあそんな風にしてねお話をしながら、そうするとしぶしぶ眠い目をこすりながら起きてきたりとかもしましたけれども、まずね、まあどんな時もね起こし方もスタートの仕方もあなたの波動と声と行動で全てからその日がいい日になるかどうかが決まってくるので、ぜひね皆さん、まあどんな時も本当に心にゆとりを持ってね、心豊かなプランっていうのを立てられるように、でなぜなら私なんか、まあ、遅刻したら遅刻してもいいんじゃないって思ったね。遅刻もちろんしない方が学校もいいんだけど、そんな時があってもいいよねっていうような、そんな心構えだったので、最終的にもう遅刻をすることがほぼない流れで起きてきました。こうしなきゃいけない、こうじゃなきゃいけない、大変こうなるかもしれない、遅刻するかもしれないみたいな感じでいくと、まあそうなっちゃうんで、まあ人生だからさ、そういう遅刻を経験しても ありなんだよね。毎回遅刻ばっかりするんならそれはちょっとさ考え直して、遅刻をしないっていうことをさ体験してみようと思うことも大切かも思うけども、でもね、小さなことにあまりこだわらないこと、なぜなら人生にはもっと大切なことがいっぱいあって、遅刻したらダメな人間かってそうでもなくて、もちろんね、そういう人たちもちゃんと仕事とかも間に合うように、ちゃんとね、自分がどのプライオリティかによってね、人っていうのは時間もやっぱり持っていくし、でもちろんね、フローな昨日みたいな休日みたいなね、そういう日っていうのも流れがあるわけだし、だからこそこの24時間っていう時間を、私はもうとにかく時間を大切にすることはものすごく私の中でもプライオリティの高いことで、だからこそ時間をどう過ごすか、時間が大切だからこそ時間をどう使うか、どう過ごすかっていうところも考えてください。時間イコールそのきちきちっとした時間までにこうしなきゃとか、遅れちゃいけないとか、それはある意味時間への几帳面な部分であって、もう少し時間に対しての考え方っていうのも変えていったりすることによって、あなたがどういうふうに捉え、あなたがどういうふうな行動と波動を持っていくかによって、時間もあなたともっと仲良くなっていくと思います。それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。